こんにちは、滋賀漢方ハリー会のニキです。本日は2020年4月24日、ファイル04とファイル05の間が空いてしまったんで、なるべく週に2本ずつぐらいは出していきたいなということで、今回は短いスパンでの、公開になります。で、今回の内容を先に言ってしまうと、前回の、自己修練の、続きと、それから自然体の続きということに、なって、なるべく本当に短いやつで、短くしたいと言いながら詐欺ですね。ここ最近ね。はい。しかも前回も悪口てんこ盛りになっちゃいましたんで、なるべく人の悪口は言わないように、心がけながら、行きたいと思います。まあ、で、2日間なんで、新型コロナの状況について大きく変化はしていないわけですけども、まあ、国の分析でも、横ばい状態にはなったよなということは言われてます、うん、まだちょっと押し戻しのフェーズに入ったとはよう言えないということですけども、まあ、それもね、やっぱ田舎の方で今はちょろちょろ出てて、昨日は衝撃でした。一家の全員がまあ感染して、全員ではないかな。一家が感染してたということで、彦根でも4人一遍出てしまったということでね。うん。まあ、本当にいつどこにおるかわからないという、状況です。ただ、この2日間の中で、取り上げられた目を引いたニュースの中では、実は感染者数っていうのは、すでに感染してしまった人の数っていうのは相当に実は多かったというのが、あります。ニューヨークで抗体検査をしたところ、発病者に対して、13倍ぐらいだったかな、もうすでに抗体保持者がいる。まあ、常に感染してたけども無症状でそのまま抗体を得てしまったということですね。うん、で、カリフォルニアの方の大学の研究やと、今までは、10人のうち2人ぐらいだから、まあ、5人に1人ぐらいが発病するんだという、ことを言われたんですけど、何のことはない、1人の、発病者に対して50人ぐらいすでにも感染があるんだという、データが出てきてますし、から別の大学だと83倍。まあ思っていたよりもね、無症状の人っていうのが多いということですよね。で、まあちょっとプラス思考で考えると、それだけ分こう無症状の人でこう抗体を持っているということは、自然免疫のね獲得っていうのが早まるだろうということが、期待はできます。うん。でもやっぱりね、ワクチンが実際はできないと、最終的にこいつは抑え込めへんやろなと思います。すでに4種類が臨床検査、つまり人間にそのまま投与するというフレーズに入ってきて、まあもちろんこれは濃さを変えたりだとか、いろいろなことをやっていく状態で、副作用のことなんかを検証する段階なんでしょうけど、でも日本のメーカーも含めて、途中のプロセスを飛ばして、なるべく秋までに、早い薬だと7、8月に発売されるんじゃないかということも言われ始めましたし、まあそういうことで第1波が収束したら第2波をほぼ迎えることなく収まればいいのになって、思っています。はい、それでは中身の方に入っていきたいと思います。今回はね、レジュメのね、何を書いてたかいうことを先に読んでからいきますね。まず1番目、気が、よくわからない人へということで、右矢印、徹底的に基本指針を行う。で、さらに右矢印。で、失敗を、恐れないということです。基本指針をね、まず研修会が終わったら、戻ってきて、やっぱ練習しないとダメですっていう話をしましたよね。で、最初は硬いとかですると思いますけども、次は腹部の動くところで、この力が入らないように、なるべく軽い押し出差し手を作るための修練が必要ですっていうことです。 で、私気が分からないからとか、気っていうものがどう一つも感じられないからとか、だからこれが効いてんのかどうなのかすごい治療だと思うんだけども、でもどうしても主人をしてても分からないとか言われるんですね。で、そういう人こそ基本指針をね、もう徹底的にやってください。で、針が響くんだから、その響くということは、それは気があるんだということの実感がね、だんだん出てきます。絶対に。とにかくね、まずは数をやることです。練習をあるのみです。で、ちょっとおバカな話というかね、東洋針学会の滋賀支部で、初めてお世話になった頃に、指導していただいた先生から、お腹での基本指針というのをたくさんしなさいって言われたんですけども、その時に、ツボには当てるなって言われたんですよ。で、お腹はいっぱいツボありますよね。まあ、それでも避けようと思えば、例えば、異形と、ね、非形の間なんかたくさん空いてますし、うん。まあ、上腹部の方に行けば割と隙間はあるんで、おへその周辺なんかがたくさんね、あってごちゃごちゃっとしてますけども、でも避けることはそんなに難しくない話です。でもこれがね、ちょっとやっぱ好奇心というかね、冒険というかね、 若気の至りというかね、まあ単純にアホやったんでしょうけども、時々こう路中城にあると、あ響くな、あ異形に響いたとかね、あ非形って確かにあるなみたいなね、感じのことが分かるようになってきてました。多分しかね、6月 の研修会を終えてから の話だったと思うんで、1回こう型崩れをね、きちっと1回2回きちっと直してもらったんで、まあ基本指針らしいものにはなってた頃だと思うんで、でそのツボには当てるなと言われたんだけど、やるなと言われたらやりたいもので、で神経にどこのツボだったか忘れたんですけども、やったらね、たらものすごいこう刺激というか、うん、走るものがあったんですね。で神経っていうのはワクチューじゃない、今はイクチというんですね。でユフで、ここで終わってて、で、最後は神脈が舌下に散るがごとく終わるって書いてますよね。だから、それが本当なんですよね。幾中由布のとこまで、太い響きがあって、で、そっからは細くなって、で、舌のところまで行って、パーッと本当にこう、花火がね、散るみたいな感じで、さっと開いて、で、終わってるんですね。おー、神経のうちってすごいなーって思ったんですけども、その後3日間も下痢が止まらない止まらない、何しても止まらない、えらいことになりました。でね、またこれからそろそろちょろちょろ出てくるもう腐れ縁というか、竹馬の友、あ、竹馬の友というか、腐れ縁というか、順番逆やね。ね、小林久先生、滋賀漢方針会の会長を、現在していただいてますけども。で、彼と、まあ、大体、がいたから、僕が今までずっと続けてこられたんですけども。で、まあ、これがね、ほんまにやっぱり腐れ縁なんですね。同じ日にね、人権のとこ当たって、どっかに散るかごとく刺激があったというんですね。ほんまにもう。おっさんずラブやと今やと言われますけども、はい。で、同じように3日間下痢が止まらないということで、ね、苦心したのがあります。まあそんな笑い話なんですけど。でね、まあ、こういうことあるんですけども、こういう失敗があると忘れないです。から、これだけ聞かせられるんだということを、思っていただいたら、そしたら気っていうのはどういうふうに感じたらいいかっていうとか、自分の感じ方とかいうので、これはね、おのずと分かってくるということです。じゃあ次に行きます。丸には合心と定心ということについて、右足でメリットとデメリットということですね。うん、えらくすごい大冗談に構えた項目が出ましたね。で、入門させていただいた時には、当然これ合心を使ってました。もう定心のみに変わっては、ほぼ、 20年にはなるんですけども、まあだから僕の鍼灸師の人生の中でも、低心だけを使っての治療の方がもう長くなってるわけですけども、でも世間一般では、合心の方が圧倒的ですし、それから漢方針科の中でも、本地方で合心を用いられる方もおられますし、から、表地方には合心を使ってるなんていう方もまだまだたくさん、おられます。全然それは個人の自由なんで、いいんですけど、でこれのねメリットデメリットっていうのを考えてみようかなと。でまずね、合心のメリットっていうのは何かっていうと、やっぱしなりですよ。合心がこうこうたわんでくれるというかね、それがあるがために手法が未熟な時でもそれを吸収してくれるんですね。で、何だっけ、福島幸道先生がよく言われてね、針でも針でも、針が効きすぎるからだから困るんだというね。だから針でもまかり通ってしまう。中国針、電気針でもまかり通っちゃう。でも針でなければいけませんね、点々がついたのはいかない。刷毛はいいんだけど、それはそのいろんなところに物塗ったりとか言って、糊の刷毛でも何でもいいんだけども、刷毛は何ともしゃあないやろというね、そういうことまで言ってありましたけども、はい。悪口を言うと、まあそういうふうにはなるんだけども、メリットとしてね、このしなりがあるということ、これを上手に使えるなってくると本当にいいと思います。ね、から、もう一つというか、まあ、これが最大のメリットなんでしょうけども、患者さんの体内に侵入できるんで、もしもそこにそういう深い、位置に、調整すべき、ターゲットがあるなら、これはやっぱり合心の方がいいと思います。僕もでも今でもそういう事例があるんだったら迷わず刺します。はい、今のところでもう使い捨ての その合心しか持ってませんけども、低心に変えたばっかりの時はまだ 7,8 年はそのいつでも合心が使えるようにっていうやつで、それは持ってました。もうそれも滅菌とかで の処理を、せずにだんだん置くようになってしまったんで、もうメンテができてないんで、それは廃棄処分にしましたけども、うん、まあそういう意味でね、ぎっくり腰の時にお話しした塩皮芯は、これはやっぱり刺してますよね、完全に。あれは深い部分に調整すべきものがある、縦方向の調整するということにおいては、これは指針は僕は絶対的に、メリットが大きいんでということで、これは迷わずに刺してます。で、合心のデメリットは、これは、指針をするということによって痛みが発生してしまう、これが避けられないということですね。で、一般の患者さんがやっぱり一番針灸治療ということで懸念されるのは何だって言ったら、痛いんじゃないかということですね。まあテレビで出てくるようなあんな太い針じゃないんですよ、深く刺さないんですよって言っても、やっぱりそのイメージがあるし、から刺すということそのものがやっぱり痛いという連鎖反応を起こしてしまいますね。どんなね名人やったとしても、やっぱり100本ぐらいやればね、1本や2本は痛いでしょうし、それから5分の1ぐらいは、あ、今新幹で戦って入ってきたっていうのが分かったりすると思いますね。もっとね、1000人のような人がやったりしても、まあ1000本もやればそうやけど、やっぱり1本ぐらいは痛いしね。途中で針先が悪くなってて、それをそのまま使っちゃうとやっぱり痛いと思います。今のね、使い捨てのディスポの針先もね、出てきた当初よりはすごく良くなってきてるんでしょうけども、まあやっぱりそれでも卵型に溶いた丸いやつに比べれば、やっぱり機械で切り落として使ってるんですから、やっぱり痛みは出やすいとは思います。ね、反して低心ですけども、メリットはこれはもう痛みが絶対出ないということですね。から衛生的であるということ。からコストも非常に安い、まあ、使い捨てにする必要がないですから、からツボに当てやすいというのがありますよね。太さがそこそこありますから。対してデメリットなんですけど、これはね、しなりがないことです。だから自分のやった手法というのがダイレクトに出ます。 飲酒法をやればものすごくいいですけども、でもちょっとここを直した方がいい、ここを直した方がいいというのもダイレクトに出ます。だから、効果として、あの一つ一つのパーツをきっちり、細かく練習していないとなかなか上達しないというか、思った効果が出ないだろうと思います。はい、あの基本指針もね、聴講の班で指導するときにはね、一連の流れを見るとこれ真逆のことをやってるからかなり難しいだろうと思います。で、難しいんですよ、難しいんですけども、でも一つ一つのパーツに分けていって、それをこなせばどうってことない話なんですね。から手血なんかでもそうなんですよね。一つ一つのことを覚えていくと、手血そのものはものすごくやっぱり難しいんだけども、でも太白でもいいです、曲線でもいいです、体現でもいいです、ね、抑えるべきコツっていうさえ抑えていれば、これはやっぱり取れるようになってるんですから。鍼灸術というのは細かいテクニックのを総合したものでできていますから、それをこう抑えるということですね。うん、普段の僕から見ると、こんな細かいことを二期がやっとんだかいと疑われそうですけども、やってるんですよ。はい、ということで次行きましょう。3番、脈診の、自己修練も、とにかく、触ることで、右足打ち、さまざまな、姿勢で、触ってみるということですね。はい、特に正眼の先生は触覚を今まで鍛えたことがありませんから、で触覚を鍛えるという意味もおいて、それあと違和感なく患者さんの脈を触るということにおいても、やっぱりまずは自分の脈をね、暇さえあれば触るということ、これは大事です。っていうか、自分の脈も触ってへんのに患者さんの脈見て分かるはずあもおまへんわな。うん、なんか仕事に入った時とかね、普段マッサージなんだけども針もして終わって、ああその時に脈見ましょうかと。そうじゃなくて、やっぱりその機会があれば人の脈は捕まえて見るべきですし、それから自分の脈も見るということです。で、この時に自分の脈を触ってる時の利点なんですけども、さまざまな姿勢の時に見れるんですね。普通治療の時にも患者さんはベッドに行がされてます。で、表地方の段階になっていくと、まあ側外なんかやったら見れますし、かどうしても気になると腹外の時でもやっぱ脈見たりすることはあるんですけど、まあ普通はそういう時に見ませんよね。でも自分の脈だったらいろいろ見れるんですよ。側外の状態になったらどうかな、腹外で一遍見てみるかな、座で見てみる、正座で見てみる、あぐらをかいてみてみる、立った時の状態を見てみる、体をひねった時の状態を見てみる、ね、いちいち変わるんですよね。で、そこをね見るのがねすごくね楽しかったですね、学生時代はね。はい、ちょっと話が前後するさかに、まあちょっと今はやめますけど、近畿青年養生大学ってやつで行った時にほとんど野戦病院の状態なんですけども、船酔いでもう船のその廊下でね、あっちこっち倒れてるんですね。それをもう直していけということで、全員はとてもじゃないですけど、まあできませんでしたけども、でもかなりの人数をね、内観に指針をすることで、もうこれ内観っていうのはその船酔い その特効血と言われてるね、もう心房のところの脈よほどおかしくなければそれでやって、で結構な割合でね船酔いを軽くすることができたんで、でいろんな姿勢で見るということがねやっぱ大事だと、思いますし、自分のことですからやってください。で、4番目、視診時間は、意外に、短い、で右矢印で、自分の、手応えではなく、効果が第一ということです。これはもっと具体的には YouTube の方にもホームページも出しますし、 YouTube にも視診時間のっていうのはなぜ思ったよりも短い方がいいのかっていうことは詳しい理論的なことと実際の映像は出してます。で、簡単に言うと山の頂上で 場所にするのが一番いいんですよね。で、山の頂上で来た、よっしゃ来たっていうところで、でも抜針しようと思うと、手応えがあってから抜針してるんだったら、もう山の向こうに行ってしまってるわけですよ。本当に一番の手応えのあるところで抜針しようと思うと、8号目ぐらいのよし頂上に近づいてきたなっていうところらへんから抜針の動作に準備をしておかないと抜けないということですね。だから自分の手応えとそれから効果が一番最大限に発揮されているところというのはちょっと違うんです。ちょっと違うんじゃなくて、自分の、満足の方を優先しているとあかんよということなんですね。本当の、満足っていうのは患者さんもそうだし、自分もやっぱり治療効果が最大に発揮されたことですから。でそのためには、前回のところでも言ってましたよね、頭で考えていることと実際をしっかり合わせるということです、ね、気をつけ休め、休めの姿勢がいいと思ってたんですけど実は違うんだと。頭ではそう思うし、なんか立ってる自分のね感覚としても休めが一番いいんやと思ってたんですけども、でもほらやってみたらちゃうやろっていう話で、そこのところをしっかり合わせるということですね。まあ僕がその抜針のタイミングっていうことにも気をつけるようになったのは、自然体を初めて教えてもらったあれが大きいのかもしれません。はい、ということで今日の最後5番目、自然体を作る、ちょっとした工夫ということで、右矢印、深呼吸しながら、姿勢を定めるのは、逆ですということです。立ち位置とかをね考えたりね、してる時ね、って言いながらね、こう深呼吸しながらね、一応ね考えてやるね人がやるんですね。でもちょっと考えてみたら分かることなんですよね。最下丹田に呼吸が入る場所が一番いいわけでしょ。だからその一生懸命そんな大きい呼吸してると最下丹田に入ったかどうかが分からんということですよ。うん、それよりは姿勢の位置決めをしている時にはむしろ逆に息を潜めて、で自分の楽な姿勢を見つけて、で臨床的自然体を取る時に今度上半身を調整して、でそこで初めてよし最下丹田まで空気が入るっていう確認をすれば、本当に今自然体が取れてるかどうかっていうのが分かるだろうと思うんですね。はい、ということで、今回は悪口なんも一つも言わんでよかったということで、セーフということで、時間的にはちょっと長くなりましたけども、今度で終わりたいと思います。ありがとうございました。